はい、皆様、素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
それでは、この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は、あなたの役割を果たしなさいというタイトルで聖書の中からお話をいたします。先週、この教会のですね、教会報告会をいたしました。クライストチャーチ、この教会は教会の7つの本質を土台として、ね、弟子作りをしています。皆さんはイエス様の弟子になります。もうすでになっています。で、その中の7つの本質というのは、毎週週報の一番下に書いてあることですが、第2は参加とあります。参加ですね、皆さんよく知っている通りです。で、これは別の言い方では万人祭司とも言われます。クライストチャーチのビジョン、毎回ですね、この週報に書いて、書いておりますし、今週も書いています。3番目、万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。これはこの教会のビジョンです。3番目です。では、イエス様から委ねられた役割を果たすとはですね、どういうことでしょうか。皆さんは役割をきちんとイエス様から委ねられた果たしてください。それはどういうことでしょうか。聖書の中から見ていきます。今日は題称して小西直美姉妹に読んでいただきますが、最初に新約聖書マルコの福音書2章を開いてください。では、小西姉妹、1節と2節まで読んでください。
数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
はい、イエス様が故郷ガリラ地方のカペナウムというところに行かれ、ある家におられることが分かると、もう多くの人が集まり、家は戸口のところまでもう隙間のないほどになりました。イエス様は御言葉を話しておられたとですね、こう書いてあります。はい、じゃあ、ここにしまい、3と4読んでください。
その時、一人の中部の人が四人の人に担がられて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。
その時、これに中部と書いてあります。で、中部っていうのはですね、半身または全身麻痺状態の人ですが、4人の人に担がれてイエス様の身元に連れてこられましたが、あまり戸口まで群衆が多くですね、のためにイエス様に近づくことができませんでした。それで彼らはどうしたか、屋根に登ったとこう書いてますね。まあ、当時の中東のですね、庶民の家は、まあ、1部屋か2部屋しかありません。で、屋根は大きな梁の上に小枝をですね乗せて、その上にむしろを敷いて土をかぶせた非常にシンプルなものです。まあ、雨が少ないですからですね、屋根の構造は非常にシンプルです。容易に登って穴を開けることができます。彼らは病人をイエス様のおられるところに吊り下ろそう、穴を開けて吊り下ろそうと考えました。大胆ですね。イエス様はですね、中部の人を運び、屋根を剥がし、イエス様のもとに連れてきたこの4人の信仰を見てと書いてあります。 ですね。はい、じゃあ5節ですね。小西さん読んでください。
イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、人よ、あ、子よ、あなたの罪は許されましたと言われた。
イエスは彼らの信仰を見てとこう書いてある。つまり連れてきた4人の人の信仰を見て中部の人を許しですね、病をも癒されました。はい、小西さん、10と11、12も読んでください。
人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
はい、イエス様は罪を許すこともおできになり、病を癒すこともおできになる神様です。イエス様は彼ら4人の人が中部の人ですね中部の人を許しですね、病を癒されました。で、彼ら4人の信仰が中部の人を救いに導き、癒しに導いたのです。はい、では挙礼します。この4人というのはのことを考えてみましょう。どういう人でしょうかなですね。聖書にはこの4人の名前は記されていません。で、聖書に名前の記されていない人が出てきた場合はですね、挙礼します。それはですね、特定の人ではないですね。一般の人、皆さんのこと、誰でもだということです。聖書に名前の出てきてない人が出た場合はですね、それは皆さんそれ読んだとき、これ私のことだと思ってください。特定してないんです。誰でもがということです。つまり皆さんのことだということですですね。この4人というのは皆さんのことなんです。あなたのことです。はい、最初の人を見ましょう。 A さんとします。で、この人はどんな人でしょうか。非常に耳ざとい人、情報の早い人なんです。つまり人の情報を素早く耳にする人って言われて、ヤコブの手紙1章19節にこういう御言葉があります。人は聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くありません。聞くことはすぐ早く聞きなさい。しかし話すことはですね、遅く、怒ることも遅くと、そう書いてあるんです。ヤコブ1章の19節です。この人は本当に耳ざとい人、人の情報を素早く耳にする人。自分の家の近くに長年中部で寝たっきりの人がいると、そのことを耳にしたのです。なんとかイエス様のとこに連れて行けないものか、イエス様のとこに連れて行きたいと彼はそう考えました。そういう人です。皆さんの中にも情報の早い人はいらっしゃるかもしれませんね。はい、でもですね、彼はそう思っても自分一人ではどうすることもできません。寝たきりの人を自分がどうすることもできません。ですから別の3人の友人に声をかけました。友達に声かけしたのです。はい、2番目の人が出てきました。 B さんです。 B さんはですね、どういう人か、人が横になって寝ていても運べる大きな車、バンを持っているんです。ですね、大きな車を持っています。彼は言いました。これでイエス様のもとに運びましょうと。ですね。で、4人で担架に乗せ、車に運び、イエス様のおられるところに連れて行きました。彼は車を持っていた、大きな車が、人が寝てても運べるような。ところがイエス様がおられる家に行くと、もう戸口まで人があふれていますですね。もうとても中に入ることはできません。担架をですね。だからといってですね、 諦めて帰ることもできません。なんとかこの中部の人が癒されるように、助かるように、そこで第三の人 C さんが出番です。で、 C さんはどんな人かってですね、知恵の言葉の賜物っていうのがね、第一コリント12章の8節に書いてある。神様は、聖霊は私たちにですね、賜物っていうのは能力という意味です。能力を与えてくださいます。神様の能力を与えてくださる能力の一つが、この第一コリントには9つ書いてあるんですが、知恵の言葉って書いてある。知恵があるんです。こうしたらいいっていうね、知恵を与えてくださるんですね、賜物があるってことです。皆さん、知恵って何でしょう。あの人は知恵があるとですね、知恵って何でしょう。知識と知恵は違いますね。知識というのは情報でありですね、知恵というのはね、聖書的に言えば問題解決能力なんです。こうしたら問題が解決されるというですね、知恵というのは問題解決能力です。私たちの人生にさまざまな問題が起こります。どうしたらいいだろうか。あ、こうしたらいい、それが知恵です、ね、知恵というのは問題解決能力です。神様は知恵者中の知恵者。ヤコブ1章の5節、じゃあ皆さんこの聖書何ですね、ヤコブ1章の5節に開いてください。小西姉妹が読んだ後にですね、1章の5節、皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、読んでください。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。私たちの人生にはいろいろな問題が起こります。どうしたらいいだろうかと思う時があります。また皆さんの中にはいろんな事業や商売をしている人もいるかもしれません。これからどのようにこの事業を展開していったらどうだろうかとですね、その問題解決能力のことを知恵というんです。で、あなた方の中で知恵、どうしたらいいかわからない人はですね、誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神様にお願いしなさいって書いて、神様どうしたらいいでしょうかと神様にお尋ねしなさいと書いて、そうすればきっと与えられますと書いて、神様は知恵者中の知恵者です。どんな問題も解決してくださいます。そして神様が解決してくださる方法は、私たちが思いもよらないことです。で、この C さんがそうだったんです。 C さんは人が考えもつかないような、思いもつかないようなですね、アイデアを出しました。それはどういうアイデアかといえば、屋根に登りましょうと。玄関から入れないならば屋根に登ってですね、穴を開けてイエス様がおられるところに病人を吊り下ろしましょうと言ったんです。こういうアイデアは普通私たちは思いつきません。でも神様からこういうアイデアをですね、彼は与えられた、知恵の言葉が与えられたと聖書にこう書いてある。で、まあ、先ほど言いましたように、中塔の屋根は大きな梁の上に小枝を乗せ、御座を広げて、まあ、その上に土をかぶせたもの、まあ、容易に穴を開けることができます。ですから4人はで、ね、中部の人を抱えて屋根に登って穴を開けです、ね、イエス様がおられるところに吊り下ろしたと書いてある。で、3番目、 C さんのアイデアがです、ね、ここに生かされたわけです。皆さんも神様にアイデアを求めてください。知恵をください、アイデアをください。どうしたらよいでしょうか。知恵というのは問題解決能力のことです。はい、釣りをしました。しかしながらまだ問題は残っています。 皆さんどうでしょうか。他人の家の屋根をですね、穴を開けました。ほったらかすわけにはいかないでしょうですね。持ち主怒りますよですね。なんで穴を開けるかと。誰かが修理代を出さなければいけないのですですね。ここでですね、 D さんの登場ですですね。 D さんの出番、4人目の人の出番です。 D さんは言いました。私が修理代を払いましょうとですね。残りの修理代は私が全部持ちましょうと。 D さんは穴を開けた屋根の修理代をもう全額払いました。元の通りにしたのです。それを負担したわけです。それでイエス様は彼らこの4人のしたことを見て、この信仰を見て、イエス様はですねですね、見てと書いてある。じゃあこの4人の人はですね、どのような信仰を持ったんでしょうか。兄弟姉妹聞いてください。神様が皆さんを見ておられるのはですね、皆さんの別に外見や容姿や暮らし向きではありません。神様が皆さんにですね、見ておられるのは皆さんの信仰です。なぜならあなたの信仰に神様は答えられるからです。神様が常に私たちに見ておられるのは信仰です。でこの4人はですね、どのような信仰イエス様を見られたのでしょうか。はい、次の御言葉、ガラテヤ5章6節開いてください。ここも聖書を朗読の人が読んだ後ですね、ご一緒にお読みいたしますが、じゃあ小西前、ガラテヤ5章のですね、6節を読んでください。
キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。割礼というのはユダヤ人がですね、年齢生まれて8日目にですね、体の一部に傷をつけることですけれども、それは外見上の問題ではない。キリストイエスにあっては外見の問題ではありません。大切なのは愛によって働く信仰だけが大事ですよと書いてある。神様は皆さんの信仰、しかも愛によって働く信仰を見ておられるということです。では愛によって働く信仰というのは何でしょうか。愛というのは愛するという動詞です。愛は必ず行いを伴います。愛は行いをもってしか証明できません。まあ、そのことは何度も語ってきました。ですから聖書が語る愛という、愛するということは、あなたの隣人が困っている、あなたの助けを必要としているとき、あなたのできることをすることです。できないことはする必要はありません。私にはこれしかできませんから、またこれができますからと、人が困っているとき、あなたができることをすることをですね、聖書は愛するというんです。愛の反対は何度も言います。無関心です。私はそんなことに関わりたくありませんと、関係ありませんというなら、あなたはその人を愛していません。で、それが聖書が語る愛なのです。ですね。あなたの隣人が困っている、助けを必要としているとき、あなたのできることをすること。この4人は自分たちができることをしたのです。できないことはできません。できることをしたのです。で、これが隣人を愛するということです。その愛によって働く信仰にイエス様は答えられたと聖書は語っているわけです。信仰って何でしょう。神様の約束を信じて従うことです。神様がそうおっしゃってるんだから私はそれを信じてその通り従います。でこれが信仰です。ですから信仰も必ず行動を伴います。信じます信じますと言って従わなければですね、信じます口だけで信じますって従わなければさ、信じてることではありません。それは信仰は偽りですですね。信じて従うことです いいですか、まとめますとですね、彼らは自分たちのできることをしました。この4人、 A さんは隣人の情報、中部で寝たっきりの人がいると、そのことを聞いて何とかイエス様のもとに連れて行きたいと思って友人に声かけしたんです。これが彼ができることだったわけです。 B さんはですね、病人を運ぶために自分のできること、持っている車を出したわけです。これで運びましょうって。で、これが彼が B さんができることだったんです。はい、C さんはですね、与えられた知恵の言葉、問題解決能力ですね。その賜物を神様から与えられておりましたからですね、屋根に登りましょうと言っただけです。屋根に登って穴を開けるというアイデアをですね、彼は出しました。そして D さんはその修理代を負担したということです。それぞれが自分の与えられたできることをしたということです。ね、今日の説教のタイトルは、あなたの、ね、役割を果たしなさいということです。あなたにも与えられた役割があるから、それを果たしなさいということ。彼らはその自分たちの役割を果たしたわけです。それにイエス様は答えられたんです。それぞれが自分に与えられたものを出し合って、病に苦しみ伏している人をイエス様のもとに連れて行き、イエス様は彼らのそのような愛によって働く信仰を見て中部の人を癒されました。今日はこれが教会なんです。これが七つの本質の参加ということ、万人祭司なんです。私たちはですね、さっき言ったモリソン兄弟 教会の入会式がありました、家族になりましたですね。で、私たちはですね教会のビジョンの1はですね、修法に毎週書いていますけど、神様の家族ですから、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょうということなんです。常に自分たちが与えられたものをですね、出し合ってお互い助け合って私たちは生きていくのです。これが教会なんです。これが教会これを聖書、はい、今日の説教のタイトルですね。ですから皆さんには役割があるんです。やるできることがあるということです。だからあなたのできることをしなさいということです。できることがあるのにしないのはですね、それはあなたはその人に対して愛がないということです。しかし愛するということがイエス様の教えの中で最も大切な教えであり命令です。はい、第一コリント12章の27節開きます。ここも聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。短いところですが、では小西姉妹、12章27節だけ読んでください。
あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです、と書いてある。つまり教会というのは何か、キリストの体って書いてあるですね。教会ってキリストの体って、でイエス様が頭って書いてある、頭ですね、頭です。で、私たちはここに書いてある各器官ですかって、死体のことです。で、私たちこの皆さんにも手もあり足もあり耳もありですね、口もいろいろありますけど、死体の特徴はですね、みんな違うんです。鼻と目は違うし、役割も違う、耳も全部違うわけです。同じ死体がですね、いくつもありません。まあ、せいぜい目が2つ耳が2つあるぐらいでですね、他全部違います。みんな違うんです。つまり私たちはみんな違うんですよ。違っていいんです。同じになってはいけないんです。ですね。目ばっかりの人とかいませんよ、そんなに。ね。しかしながら、つながってるんです。いろんなものでつながってるんです。神経でつながりですね。血管もつながって、つながってるんです。次に、お互いを必要としてるわけです。目なんかいらんとか、そんなこと言えないわけですよ。口なんかいらないと言えないわけですよ。ですね、みんなお互いを必要としているということです。そして頭ですね、 イエス様の命令によって、私たちは脳の命令によって動くわけです。例えば物をですね、食べるときにはですね、その物のあるところに行きます。足を使うわけですよ。物をつかみます。手を使うわけです。で、口に持っていきますですね。そして口で噛んで飲み込むわけです。全部命令に従って秩序正しく動いているから、私たちは生きていけるわけです。教会はキリストの体であると、そう書いてある。だからイエス様の命令によって、私たちが秩序正しくですね、自分たちの役割を果たしていく、これが教会だと聖書を教えているわけです。皆さんはキリストの体である教会のそれぞれの主体です。ですね。人間の体のすべての主体より器官には働き役割があります。いらないという器官は一つもありません。住み込みであなたの体の中でいらないのがどこかありますか？ですね。こう眉毛だってですね、いるわけですよ。何もしてないけどですね、汗が流れたところを止めてくれるわけです。そこに目に入らないようにですね、はい、不要な役に立たない器官は一つもありません。同じようにキリストの体の主体である皆さんは、全てに、皆さん全員に神様から、あなたの役割はこれですと委ねられた役割がありますですね。役割のない人は一人もいません。体ですからの主体ですから。そしてしかもですね、役割は一つとは限らないんです。で、皆さん口を見てみましょうですね。呼吸するんですよ、口は。物を食べるんですよ、口は。また物を言うんで、ね、言うんですよ、ね、3つも4つも口は一人で頑張ってるんですよ。耳なんか聞くばっかりでですね、他にあんまりないことはないかもしれませんけどですね。だから私にはこれとこれとこれ3つ役割がありますという人がいるんだということです。一つとは限らないということです。複数の役割を委ねられた人もいます。パウロという人は異邦人、ユダヤ人以外を異邦人と、異邦人の伝道をしました。彼がこの役割の一つです。もう一つ、パウロという人はこの新約聖書の中で13手紙を書いたんです。この新約聖書の3分の1はパウロが書いた手紙なんです。この手紙を書くという役割もパウロは与えられたのです。ですね、そのように複数の役割を委ねられた人もいますので、私にはこれとこれが与えられていると、その自覚した役割を皆さんは忠実に果たすということです。他の役割はできないかもしれませんですね。あなたができるしかできないわけ、あなたができる役割は必ずあるということです。私たちは一人では何もできませんですね。目だけが何もできませんですね、まあ、見ることだけしかできません。しかしながら、集まってつながって、それぞれが自分に与えられた役割を果たすときに、実はそこにイエス様も加わってくださるんです。去年姉妹4人の人を釣り下ろしました。しかし癒されたのはイエス様なんです。最後はイエス様が仕事されるんです。それまで私たちが愛を持って自分自らの役割を果たすときにですね、最後癒してくださったのはイエス様、救ってくださったのはイエス様です。で、イエス様が最後に働いてくださって、大きな働きがですね、いわゆる奇跡が起こるんです。イエス様がなさることは常に奇跡です。人間ができないことって意味です。人間ができないことが神様の役割です。だから奇跡って言うんですよ。神様は人間ができないことをされます。これしまい、人間ができることは人間がしなければなりません。ここから物を運ぶことはですね、あなたができるならしなければなりません。人間ができないことが神様の仕事なんです。神様の役割なんです。だから私たちの役割と神様の役割があるんです。両方ですね。 で私たちが自分の役割を果たしたときに神様もご自分の役割を果たされるということです。だから自分の役割を果たしてください。その時に神様も共に働いてですね、あなたが想像した以上の結果が出てくるということなんです。こんなことが起こるんですかという奇跡が起こりますよ。それはあなたが役割を果たした時です。ですからコツコツとその自分の役割を果たしてください。で、何もしないでは何も起こらないということです。何もしないでは何も起こりません。神様も働かれません。あなたが働いていないんですからですね。あなたの役割を果たしたときに神様もですね、その役割を果たしてくださいます。これがですね、7つの本質2番目の参加万人祭司というのはこういうことです。4人の人がそれぞれ役割を果たしました。1人は情報を提供しました。これも役割。一人の人は運ぶ車を提供しました。一人の人はアイデアを提供しました。一人の人はですね、負担、金銭的お金を提供しました。そのことによってイエス様がその中部の人をですね、救ってくださり、癒してくださったという奇跡が起こるのです。これが教会だということを覚えて、教会の中であなたがあったんですね、委ねられている役割を、私にはこの役割がありますからと忠実に果たす兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者どうぞ来てください。